恋愛がうまくいく30の方法。その1、見かけにかかわらず好きならそれでいい。人間いろいろな人がいます。私がアメリカに留学していた頃、たくさんのいろんなカップルを見ました。韓国人と黒人、日本人とメキシカン、白人と黒人、ウズベキスタン人と日本人、アルメニア人と韓国人などいろいろなカップルです。中には言葉の壁があるというのに付き合っているカップルがたくさんいました。こんな時にお互いを引き寄せている磁石は何なのでしょうか。好きという磁石です。世界中かっこいい人ばかり、可愛い人ばかりというわけではありません。中にはすごくかっこ悪い人、可愛くない人だっています。いろいろな人がいますから、いろいろな好みの人がいます。どこかの誰かが自分のことを好きになってくれるのはやはり嬉しいものです。素敵な恋愛の始まりは好きから始まります。好きでもない人と素敵な恋愛ができるわけがありません。顔形は関係ありません。かっこいい、可愛いも関係ありません。好きならあなたが好きになれば素敵な恋愛の始まりなのです。好きな気持ちに対して素直になる。恋愛がうまくいく30の方法。その2、手をつなぐと心もつながる。スキンシップが心と心をつなげる。スキンシップは心と心を引き寄せる力があります。好きな人ともっと仲良くなりたければ思い切って手をつないでみましょう。最初は恥ずかしくて顔が赤くなるかもしれませんが、これは効果があります。スキンシップとは心に手をつなぐことです。スキンシップは英語で肌と肌の触れ合いという意味です。そんな肌が触れ合うスキンシップはいろいろな形で実現できます。手をつなぐことや肩を寄せ合うこと、抱き合うこともあれば、キスをすることもスキンシップです。スキンシップには素敵な恋愛を実現させる魔法のような力があります。気になる人や付き合っている恋人とさらに素敵な恋愛をしたいと思ったら、まず手をつないでみることから始めましょう。心とも手をつなぐことができ、お互いの関係を深めることができるのです。手をつなぐ恋愛がうまくいく30の方法。その3、慣れてダラダラになるのではなく、慣れてもケアできる関係が理想的。相手が友人でも同僚でも恋人でも人間には慣れというものがあります。人付き合いでは慣れは避けては通れません。初めて会った時はあんなに新鮮だったのに、今は何も思わなくなった。このように感じることはやはりあります。しかし、慣れる必要はありません。神様は慣れというのは新鮮味がなくなる代わりにリラックスという宝物を与えてくれます。慣れてダラダラになるのではなく、慣れたからこそリラックスしながら相手のことをケアできるようになりましょう。特に素敵な恋愛ではダラダラはいけません。代わりにリラックスできる関係を目指しましょう。慣れてしまうとつい乱暴な口の利き方になってしまったり、相手の態度が悪くなってしまったりしがちです。そんなダラダラになりそうな時でも相手のことをケアしてあげることが大切です。いつまでも出会った時と同じようにテキパキしたケアができる人とはもっと一緒にいたいなと思います。慣れても相手をケアする。恋愛がうまくいく30の方法。その4、しつこい人は嫌われる。豆な人が愛される。しつこいと豆を区別できていない人がいます。しつこいと豆は全く別物です。しつこいは相手の都合を考えず自分中心にずうずうしくアプローチすることです。豆は相手の都合を考えながら迷惑にならないように気遣ってアプローチすることです。素敵な恋愛では豆な人が愛されます。自分のプライベートの時間を持ちながらも、相手から多すぎず少なすぎず連絡が来ると安心します。自分は誰かに気にかけてもらっているんだと感じることができ、相手のことを少しずつ信頼できるようになります。これは恋愛に限らずあらゆる人間関係において重要なことです。豆であることは人間関係をうまく進める人格です。相手に嫌われないようにケアをすることができるというのは、いつどの世界でも愛されることができるのです。豆人間になる。恋愛がうまくいく30の方法。その後、ギブテイクは仕事の関係。ギブギブは愛する関係。好きには2種類あります。1、見返りを求める好き。2、見返りを求めない好き。見返りを求める好きはギブテイクです。相手のことが好きで親切に接していても、相手から何かの見返りを求めてしまう気持ちがある時点でギブテイクになります。あなたが相手に見返りを求めてしまっては仕事上の関係になります。見返りはプレゼントかもしれませんし、お金かもしれません。しかしそれは愛ではないのです。本当の愛とは無償です。相手に何も求めません。ただそのままの君が好き。これが見返りを求めない好きです。完全なギブギブです。相手もあなたの見返りを求めない好きに気づき、相手もあなたに見返りを求めないケアをし始めてくれます。ギブギブなのに相手から与えてもらっている。ギブギブなのにしっかりテイクもされている。それが愛です。素敵な恋愛をするために、まず相手を無償で好きになることから始めましょう。その見返りを求めない純粋な気持ちがいつか相手に届く日が、あなたの素敵な恋愛の記念日です。愛はギブギブで表現する。恋愛がうまくいく30の方法。その6、素敵な恋愛こそ相手を縛るのではなく解放しよう。大好きでたまらない時、相手を誰にも渡したくないと思います。好きな人を手に入れてしまったら誰にも触れさせたくないのです。それで結果として恋人を束縛してしまいます。束縛をするとお互いに行動が制限されます。やりたいことがあっても行動に制限があると何もできなくなります。唯一与える幸せといえば自分と一緒にいる時間のみ。これは確認です。外の世界と触れることができないなら、相手は十分に人生を楽しむことができません。自分という時が最高の時間なのだとエゴを張るのではありません。相手のことが好きだからこそ相手の人生を尊重し、束縛から解放するのです。思い切って外の世界へ解放させてあげましょう。人間動物など生きとし生けるものすべてそうですが、最後に帰るところは自分にとって一番居心地のいいところです。家族のところもあれば故郷でもあるでしょう。鎖を外し解放しても最後に戻ってくるなら、あなたと一緒にいる時間が一番居心地がいいということです。見えない糸でつながっているのです。それが赤い糸です。好きだと思う気持ちがあればこそ相手を自由に解放する。恋愛がうまくいく30の方法。その7、出会ってすぐ相手のことが理解できるわけがない。じっくり時間をかけることが大切。素敵な恋愛には相手をしっかり理解していることが大切です。相手のことを本当に理解するためには時間がかかります。会って3日で人を評価してしまう人が時々いて、私は悲しくなる時があります。会って3日では相手の表面部分しか見えていません。本当に相手を理解するためには、外側と内側の部分をしっかり知ることです。特にこの日本では本音と建前という文化があります。口では綺麗な美辞令句を並べても、本当の気持ちはそうではないという言葉と気持ちがずれている文化です。人と会って初めの頃は普通は建前で接するものです。相手に失礼がないように敬語やマナーを使うのが礼儀です。しかし相手の本音ではありません。本音のところまで行き着くには、たくさんのコミュニケーションと時間がかかります。例えば今のあなたの親友はそうなるまでに長い時間がかかっているはずです。それもそうです。相手のことを本当に理解してから初めて本当の仲が芽生えてくるのです。あなたに親友と呼べる人がいないなら、誰か特定の人とたくさんのコミュニケーションと時間をかけていなかったからです。恋人との関係も同じです。素敵な恋愛も相手と時間をじっくりかけることが大切です。今日であって明日には親友ということがないように、今日であって明日には素敵な恋愛というわけにもいかないのです。じっくり時間をかけてみましょう。焦らずコミュニケーションと時間をかけていれば、必ずそこには理解が生まれてきます。じっくり時間をかけて相手を理解する。恋愛がうまくいく30の方法。その8、理解の深まったカップルは目で会話する。素敵な恋愛をすでに実現しているカップルは目で会話をします。最初知り合った時は相手のことがわからないので、たくさんコミュニケーションをします。たわいない会話からプライベートな話までいろいろな話をします。お互いのコミュニケーションの量に比例して、お互いの理解もだんだん深まります。 その理解がある程度の深さまで行き着くとコミュニケーションが少なくなります。もっと厳密に言うと言葉でのコミュニケーションが少なくなります。もう話すことは話し切ってしまいネタがなくなってきたのです。話すことがなくなることはいけないことではありません。それが理想的です。それだけ話ができたということは相手はそれだけ私のことを飲み込んでくれたということです。だからもう話さなければならないことがなくなって結果コミュニケーションの量が少なくなるのです。素敵な人間関係では目でコミュニケーションを取ります。アイコンタクトで相手の気持ちや言いたいことがわかるようになってくれば本物です。そこまで来ると相当深くまで理解が進んでいますからちょっとのことでは関係が途切れることはないのです。アイコンタクトでコミュニケーションを取れるくらい相手のことを理解する。恋愛がうまくいく30の方法。その9。手書きの手紙で心が伝わる。素敵な恋愛を叶えるためには心のやり取りが大切です。自分の好きな人には自分の気持ちを知ってほしいものです。思い切って自分の気持ちを伝えてみましょう。伝える方法はたくさんあります。自分の口で直接伝える方法もあれば友人を通して間接的に伝えてもらう方法もあります。ここでとっておきの気持ちを伝える方法があります。手書きの手紙です。私は昔付き合っていた彼女からよく手書きの手紙を受け取っていました。すべて手書きです。私はそれが無性に嬉しかった。手書きですから字の間違いや汚い字のところがありましたが、全然それらは気になりませんでした。それより私のためにわざわざ手紙を書いてくれたという相手の気持ちが嬉しかったのです。ラブレターを書くコツは手書きで書くことです。もしラブレターがワープロで打った文字なら冷たい印象になります。確かにワープロの字の方が綺麗ですが、手書きの汚い字の方がよほど心がこもっています。手書きの手紙はすべて心がこもっています。自分の気持ちを伝えるために何も特別難しいことや心理作戦など考える必要はありません。ただ当たり前に自分の手で手紙を書く。これほど心に響く恋文はないのです。手書きの手紙を送る。恋愛がうまくいく30の方法。その10。言い訳を口にしてしまう人は子供の行為。謝ることは大人の行為。謝れるかどうかが大切です。仲のいい関係を築き上げるためには謝れるかどうかが左右します。人間関係、トラブルはつきものです。避けて通れないと言っても過言ではありません。どんなトラブルが起こっても解決するための手段をしっかり身につけていると仲のいい関係がずっと続きます。男だろうが女だろうがもし自分が間違ったらしっかりそれを認め謝るところで謝ることができる人は大人です。子供はトラブルが起こってもすぐ言い訳をします。自分のプライドや侮辱されたくない気持ちがあり謝れないのです。それが子供なのです。謝る行為というのは社会において大切なことですから私たちは小さい頃にしつけられます。謝る行為は子供の頃に学びますが、だからとはいえ子供っぽいわけではありません。謝ることは大人の行為です。素敵な恋愛でもトラブルはあるでしょう。だからこそトラブルが起きてもしっかり仲直りができるようになるとうまくいくのです。相手に迷惑をかけてしまったらしっかり謝る。恋愛がうまくいく30の方法。その11。喧嘩して離れてみることで初めて相手の価値がわかる。本当の価値は失ってから初めてわかります。人間は健康な時には健康であることがどれだけ幸せなことなのかわかりません。それが一度健康を失って入院してしまった時、体が不自由なく動くことがどれだけ恵まれていることか初めてわかるのです。付き合っている時も恋をしている時がどれだけ幸せな時間なのかわからないものです。私が彼女と付き合っていた時も付き合っている最中は確かに幸せでした。しかしだんだん慣れてしまい付き合っていることが当たり前になります。そのためいつの間にかお互いの価値を忘れがちになり慣れた頃に喧嘩してしまうことになるのです。こんな時は一度別れてみると目が覚めます。涙を流しながら目が覚めます。私の時も振られた時に初めて相手の価値を確認できました。どれだけ相手が優しく幸せだったか、恋人の過去が走馬灯のように流れて失ってしまった存在の大きさに初めて気づくのです。そう考えると喧嘩して一度離れてしまうのも悪いことではありません。喧嘩して離れてしまうことで相手の本当の価値を知ることができるなら貴重な経験になるのです。大切なことは喧嘩して離れてもしっかり仲直りができることです。自分が悪かったと認めもう一度一緒になれるチャンスができた時は以前より仲良く接することができるのです。一度喧嘩別れして相手の価値に気づく。恋愛がうまくいく30の方法。その12。素敵な恋愛では年に一度の大切な瞬間くらい時間を空けるのがマナー。素敵な恋愛では誕生日とクリスマスは一緒に過ごすのがルールです。恋愛上手は誕生日や記念日を大切にします。一年にたった一度しかないからです。いつでもいいわけではなくタイミングがあります。特にアメリカでは誕生日とクリスマスはカップルにとっての2大イベントと言われることです。普段の日がどんなに忙しくても何とかこの日だけは空けようとします。こうした大切な日に時間が空けられないようではダメだと思われてしまうくらいです。もし空けられなければ事前に花束やレターなどを送るのがマナーです。大切なことは気持ちなのです。気持ちを伝える手段を考えましょう。たとえどんな形であろうと上手に気持ちを伝える人が恋愛上手な人なのです。一番大切な瞬間を一番大切にする。恋愛がうまくいく30の方法。その13。素敵な恋愛では信用より信頼を大切にする。相手のことを信じる言葉に信用と信頼の2つがあります。この2つは同じように感じている人がいますが意味は異なります。信用とは信じて利用すると書きます。特にビジネスでは信用が大切だと言われます。それもそうです。相手を信じて利用させてもらわなければ利害関係が成り立ちません。お金が絡んでいる関係では信用できなければ仕事ができません。仕事ではギブテイクが基本なのです。一方信頼とは信じて頼ると書きます。家族関係、友人関係、付き合っている関係でよく耳にします。利害関係を含まない純粋に相手のことを信じているときには利用ではなく頼ります。お金や利害が関係していないのに成り立つのは相手の思いやりのおかげです。見返りを求めないギブです。素敵な恋愛を目指すなら相手のことを信用より信頼しましょう。愛を求めるとき信用より信頼できる人が成功するのです。相手を信じて頼る。恋愛がうまくいく30の方法。その14。人間の三体欲の力を借りるともっと仲良くなる。相手と仲良くなりたいと思ったら人間の三体欲の時に一緒に過ごすことが大切です。人間はもともと原始動物から進化した生き物です。縄文時代にはコラナで暮らしその日を生きることに毎日必死でした。生きるために食べ、休むために寝て子孫を残すために交尾するという過程を繰り返して今に至っています。人間は最初から人間だったのではなく進化の過程で今現在があるだけです。動物である限りこの基本の三体欲は男も女も国籍も関係なく大切なことなのです。素敵な恋愛ではいきなり一緒に寝てしまうというわけにはいきません。おすすめの最初のステップは食事です。人間食べることを共にした相手とは安心ができるという性質があります。一緒に食事をした回数を重ねることに仲良くなります。相手と仲良くなりたいのにどうしていいのかわからない時にはまず食事に誘ってみましょう。たったそれだけのことで相手ともっと仲良くなることができるのです。一緒に食事をする。恋愛がうまくいく30の方法。その15。パーフェクトを求めない恋愛がパーフェクト。実は恋愛に完璧ということはありません。完璧な人間は神様になります。誰でも人に言えない欠点や恥ずかしい部分があるものです。パーフェクトを求める恋愛はなかなかうまくいきません。パーフェクトな人間なんていませんから完璧を求める恋愛がなかなかうまくいかないことも納得です。素敵な恋愛を実現するためには考え方を変えましょう。完璧な人などいないことを心に留めておくだけで恋愛がだいぶうまくいくようになります。お互いの嫌な部分が見えても寛大になることができるため些細なことで揉めることが少なくなります。パーフェクトを求めない恋愛がパーフェクトです。できないところ、わからないところこそあなたの出番です。 あなたが恋人の支えになります。欠点は助け合う関係に役立つのです。完璧を求めないようにする。恋愛がうまくいく30の方法。その16。素敵な恋愛とはジグソーパズル。お互いの長所と短所をうまく組み合わせよう。素敵な恋愛とはジグソーパズルのようです。長所は飛び出た部分、短所はへこんでいる部分。それぞれの長所短所がうまくジグソーパズルのようになっていて、助け合っている関係が理想のカップルです。自分が相手に負けない長所が一つあるからとはいえ、出しゃばる人は視野が狭い人です。自分にだってできないことがあるはずです。自分ができて相手にできないこと、自分ができなくて相手ができることがちょうどいいのです。そんなお互いの長所を尊敬し合えている人は関係がうまくいくのです。長所と短所のジグソーパズルを完成させる。恋愛がうまくいく30の方法。その17。物のやり取りより気持ちのやり取り。素敵な恋というのは心がお互い交互に循環している時のことを言います。相手の思いやりや優しさ、愛ももちろんのこと、協力までも互いにでき、そんな気持ちがさらに好循環を生み出します。大切なことは物のやり取りより気持ちのやり取りです。これは私だけでなく皆さんも同じです。嬉しいな、楽しいな、いい思い出ができたなと思う瞬間は気持ちが高ぶっている時に感じます。素敵な恋愛をしようと思ったら積極的に相手と気持ちのやり取りをするよう心がけましょう。相手を思う気持ちのやり取りをする。恋愛がうまくいく30の方法。その18。戦争することで反省できる。喧嘩することで反省できる。素敵な恋愛を実現するためには大事な場面という時に喧嘩をしてみることも大切です。喧嘩は一大イベントです。喧嘩の最中というのはお互いが本音になって言い争います。言い争うことで今まで気づかなかった相手の気持ちを知ることもあるでしょう。言い争うことでもちろん嫌な気持ちになることもあるし、泣くこともあるかもしれません。しかしそれらはお互いの結びつきを深めるために大切なことです。喧嘩を避けてばかりいないで怒ったら怒ったで忘れてならないようなしっかり喧嘩をした後は仲直りすることです。日本と戦争したアメリカとは戦後仲良くなりました。お互いの良いところ悪いところをぶつけ合って喧嘩が始まり仲直りした今は過去の過ちがないように反省しています。好きな人と喧嘩してしまいぶつけるものをぶつけたら後はきちんと反省しましょう。そうすることでもっとお互いのことを知る良い機会になるのです。たまには喧嘩もしてみる。恋愛がうまくいく30の方法。その19。一緒にドキドキすると気持ちが高ぶってくる。心理学の実験でこんな事例があります。2つの橋があります。今にも壊れそうな橋と丈夫にできた橋です。男女のペアがそれぞれの橋を渡ってお互いが仲良くなる効果があるのは今にも壊れそうな橋を一緒に渡った時だそうです。この現象は壊れそうな橋を渡る時にお互いがドキドキする。そのドキドキが恋愛でのドキドキと脳が同じと見なして相手に知らず知らずのうちに好意を持ってしまう結果です。人間の脳というのは面白いものです。つまりドキドキできるシチュエーションを一緒に楽しむことで意図的に相手と仲良くなることができるのです。肝試しの時も同じです。男女のペアで肝試しをすると相手と仲良くなります。スポーツを一緒にやることも同じです。私は以前なる女の子と一緒に山登りをした時、山に登っている最中はとても話が弾んだことを覚えています。登っている時は息苦しいのですが、山登りでドキドキすることでテンションが高くなったのです。ドキドキすることで気持ちを高ぶらせる効果があるのです。ドキドキする体験を共有する。恋愛がうまくいく30の方法。その20。付き合っていてもお互いの友人を大切にする。付き合い始めた途端友人を失ってしまう人がいます。これは付き合っている人を束縛してしまい、交友関係を制限してしまうためです。自分から交友関係を止める人もいれば、付き合っている人に止められるケースもあります。これは素敵な恋愛ではありません。友人はお金では買えないかけがえのないものです。その友人の今付き合っている人がいるからという理由で止めてしまうのは人生の楽しみを制限してしまうことです。いざという時に助けてくれるのは友人でもあります。でも今の恋人は束縛するから仕方ないというならその人は自分のことしか考えていません。相手のことをきちんと信じることができ相手を理解し本当に大切に思うなら友人関係を制限してしまうことはないはずです。付き合っていても今の友人を大切にする。恋愛がうまくいく30の方法。その21。花を見ると元気になる。一本でもいいから花をプレゼントしよう。私は花が大好きです。花を見ると自然に元気が出て気分が良くなります。私も元気がない時に花に何度助けられたかわかりません。花には不思議な力があるのです。それは自然の緑を見た時も同じです。自然を見ると自然と柔らかい気持ちになります。大都会で住んでいる人でもお盆や年末に田舎に帰るのは人間が本能的に自然を好んでいる証拠です。自然を一つ好きな人にプレゼントしてみましょう。たった花一本でも大丈夫です。花をプレゼントされると自然と心が軽くなります。プレゼントに悩んだときは花をプレゼントしましょう。花をプレゼントする。恋愛がうまくいく30の方法。その22。ラブラブを経験すると後からいい勉強ができる。付き合い始めた頃のカップルというのはラブラブそのものです。相手のことが好きで付き合い始めると余計に気が付き、もっと好きになります。どんどん相手にのめり込み、一瞬も相手のことを忘れられなくなることがあります。なぜこうした現象が起きるのでしょうか。相手の悪いところも好きになってしまうと悪いところさえも良い長所に見えてくるからです。ことわざであなたもいくぞと言います。人間は面白い生き物で好きなものはどんどん好きになり嫌いなものはどんどん嫌いになる性質があります。実はこの経験を一度しておくと後から大変良い勉強ができるのです。耳の痛い話になりますが付き合っている人と結婚しなければ恋愛には必ず終わりが来ます。終わりがどのような形であろうと別れてしまった時に目が覚めます。今までの自分の自分らしくない行動に恥じてしまいます。私の時はとりあえず友人に謝りに行きました。あの時俺少しおかしかったね。迷惑かけてごめんね。そのおかげでその後の人間関係に良い影響が出てきました。好きのためにみんなの迷惑にならないように自分をコントロールできるようになりました。以前に一度同じ経験があったおかげによって免疫ができたのです。恋愛でひどい経験をするのは悪いことばかりとは限りません。むしろ人間関係を勉強できるいい機会なのです。恋愛の痛い経験は成長の糧に変える。恋愛がうまくいく30の方法。その23。素敵な恋愛とはいつまでも新鮮味のある関係。恋愛にももちろんマンネリがあります。最初の頃のドキドキはどこへ行ったのか3年も一緒にいるとさすがにもうドキドキはなくなります。ここで関係が2種類に分かれます。1. リラックスできる関係。2. マンネリになる関係。リラックスになる関係は良い関係です。家族と過ごすような関係です。お互いの信頼関係が確立され相手に心を開いている状態です。一方、マンネリになる関係はダラダラになる関係ということです。ダラダラの関係になってしまってはお互いの緊張感がなくなり張りがありません。こんな時こそいつもと違ったことをしてみましょう。パターンを変えてみるのです。いつもと違う話題を振ってみたり、デートのコースを変えてみたり、思い切って一緒に旅行してみるのも面白いでしょう。いつもと違うことに新鮮味を感じ、マンネリから脱出できるのです。ダラダラになりそうだったらパターンを変える。恋愛がうまくいく30の方法。その24。涙は気持ちの塊。涙を流すと心が伝わる。テレビで視聴率が上がるのは涙を流しているシーンだそうです。ミュージシャンでも漫才師でもアナウンサーでも涙を流しているシーンというのはつい釘付けになります。涙が出るというのはコップの中が水でいっぱいになり溢れてしまった状態です。高ぶった気持ちを自分でもコントロールできずについ涙がこぼれてしまうのは好感が持てます。恋愛で涙を見せるシーンがあります。相手のことが好きで涙するシーンもあれば悔しい時に涙している時もあるでしょう。 そんな時は見ている方まで気持ちが伝わってきます。涙ほど気持ちの伝わる方法はありません。好きな人の前で涙を流すなんてみっともないと言う人がいますが、一概にそうとも言えません。私が小学校6年生の時の先生はよく泣いていました。なんとかして生徒に分かってもらいたいのにうまくいかなくて授業中に涙を流しながらの説教をよく聞いたものです。涙には気持ちを伝える力があるのです。素敵な恋愛で時々涙を流してみると効果的に気持ちを伝えることができるのです。気持ちを伝えるために涙を流してみる。恋愛がうまくいく30の方法。その25。人それぞれ考え方が違う。トラブルの時こそ話し合って決めよう。恋愛でお互いの意見が衝突する時があります。同じ人間はいないのですから意見も人それぞれです。意見が衝突した時は喧嘩をするのではなく話し合いができるようになりましょう。意見が違うことが不快ですぐ怒りやすい人がいます。それでは良い人間関係を築き上げることができません。トラブルの時こそ冷静になって話し合いができるようになりましょう。素敵な恋愛ではお互いが納得できる選択が理想です。同じ人はいないことを分かっていればトラブルの時も冷静になって話し合いができるのです。大切なことは話し合って決める。恋愛がうまくいく30の方法。その26。人付き合いの基本は思いやり。人付き合いが上手な人は恋愛上手でもあります。これは相手の気持ちが純粋で伝え方が上手だからです。実は恋愛でも友人との付き合いでも人間関係の基本はどれも同じです。大切な基本は思いやりです。素敵な恋愛をするためには特別なテクニックは不要です。相手の思いやりがある人は自然と伝えることができ自然と伝わっています。心理学では行為偏向の法則というのがあります。自分のことを好きになってくれる人を好きになってしまうという単純な人間心理です。あなたが誰かを好きになりきちんと相手に伝わっていれば相手もあなたに好意を持つのです。それは職場でも恋愛でも家庭内でも友人関係でも同じです。人と人との交わりは基本はどれも同じなのです。思いやりを大切にする。恋愛がうまくいく30の方法。その27。思いやりはまず家庭の中で育まれる。人付き合いの基本は思いやりです。ではその思いやりはどこで育まれるのでしょうか。家庭からです。私たちは生まれてまず家族という集団の中で成長します。お父さんの背中を見て言語を知り、お母さんの優しさに感動して人付き合いの基本的な練習を家庭の中で教わっています。家庭ほど勉強になる場所はありません。家庭が一つの学校のようなものです。ただ家庭の場合は普通の学校と違うところがあります。身内であるということです。身内であるので教えるときも利害や損得関係なしに純粋な気持ちで接します。ここから子供は思いやりを学ぶのです。素敵な恋愛に関係していないような感じがしますが大いに関係します。思いやりは本を読んで身につくものでもないし、お金で買えるものでもありません。素敵な恋愛ができる人は家庭から思いやりを学んだ人なのです。家庭から思いやりを学ぶ。恋愛がうまくいく30の方法。その28。愛されていると確認できる瞬間が一番幸せな瞬間だ。イチャついているカップルがいます。イチャついているカップルは愛の確認をしているカップルです。付き合っている最中、何が一番幸せかというと、自分は愛されているということが確認できる瞬間です。それがイチャつきになります。誰も誰かから愛されたい欲求があります。つまり寂しがり屋なのです。友人と一緒に群れをなして歩いたり、誰かと付き合ったり、家族を構成したりするのは人間は本来寂しがり屋であるためです。イチャつくのは悪いことではありません。イチャついているカップルのことを悪く言う人がいますが、単に羨ましいだけです。自分もあのようにイチャつきたい欲求がその人にもあります。付き合っている時には堂々と幸せを楽しみましょう。人間は寂しがり屋の欲求を満たしているとさらに幸せを感じることができます。世間ではイチャついているカップルは良い風には見られていませんが、幸せな瞬間を楽しんでいる姿なのです。時々愛の確認をする。恋愛がうまくいく30の方法。その29。良いところも悪いところも見る。そのままの君を受け入れよう。人付き合いの初心者は相手の長所だけを見ようとします。悪いところは無視して良いところだけを見ようとします。確かにそれも賢い方法です。良いところだけを見れば素敵な人に見えることでしょう。しかしそれでは悪いところはその人ではないと否定していることになります。辛いかもしれませんが悪いところも見ることです。人付き合いの達人は相手の全てを受け入れることのできる人です。一人の人と長く付き合っていると相手の見えないところが見えてきます。知らなかったこともたくさん出てくるでしょう。人間には良い部分だけでなくもちろん悪い部分だってたくさんあるのです。それでも嫌なところがあっても好きだと思える関係は相手の全てを受け止めている証拠です。良いところも悪いところもそれでその人なんだと思うことが大切です。人間は10人いれば10通りの人間がいます。同じ人はいないのですから相手を本当に好きになるには相手の全てを受け入れることが大切です。ありのままの相手をそのまま受け止める。恋愛がうまくいく30の方法。その30。見えない支えに気づく人が愛される。私たちは支えのおかげで生きています。どんな人も必ず支えられています。支えに気づけないなら見えていないだけです。自分が一人だけで全てをやっているのではなく見えないところで支えられているということです。これは恋愛関係だけではなく全ての人間関係において大切なことです。一見私たちは自分だけで生きているような錯覚に陥ります。しかしよくよく考えると見えないところで支えている人たちがたくさんいることに気づくのです。先日祖母の一周忌の法事がありました。たくさんの人の中には私の知らない人もいました。私の祖母に関係している人です。私は全然知らない人なのに陰で私の祖母の支えになっていたんだなとその時に初めて知りました。私の祖母は一人で生きていたのではなくたくさんの人の応援や助けや協力によって人生を生きてきたのです。私の祖母はいろいろな人たちの支えのおかげで生きてこられたのです。支えに気づかなければそれまでです。しかし私たちは支えがたくさんありすぎるがゆえに逆に気づきにくくなっています。水が飲めること、空が綺麗なこと、体が不自由なく動くこと、自分は今生きていること、その見えない支えに気づけるようになりましょう。見えない支えに気づいて感謝することが愛されるコツです。見えない支えがあることに気づく。恋愛がうまくいく30の方法。まとめ。その1。好きな気持ちに対して素直になる。その2。手をつなぐ。その3。慣れても相手を増やす。その4。豆人間になる。その5。愛はギブギブで表現する。その6。好きだと思う気持ちがあればこそ相手を自由に解放する。その7。じっくり時間をかけて相手を理解する。その8。はい、コンタクトでコミュニケーションを取れるくらい相手のことを理解する。その9。手書きの手紙を送る。その10。相手に迷惑をかけてしまったらしっかり謝る。その11。一度喧嘩別れして相手の価値に気づく。その12。一番大切な瞬間を一番大切にする。その13。相手を信じて頼る。その14。一緒に食事をする。その15。完璧を求めないようにする。その16。長所と短所のジグソーパズルを完成させる。その17。相手を思う気持ちのやり取りをする。その18。たまには喧嘩もしてみる。その19。ドキドキする体験を共有する。その20。付き合っていても今の友人を大切にする。その21。花をプレゼントする。その22。恋愛の痛い経験は成長の糧に変える。その23。だらだらになりそうだったらパターンを変える。その24。気持ちを伝えるために涙を流してみる。その25。大切なことは話し合って決める。その26。 思いやりを大切にする。その27。家庭から思いやりを学ぶ。その28。時々愛の確認をする。その29。ありのままの相手をそのまま受け止める。その30。見えない支えがあることに気づく。